続きました。今日はリクモをさらっとやっていこうと思っております。はい、で、ジータレース読み、798、月曜日の深夜からずっとお待ちしておりました。今から聞かせていただきますと待ちすぎです。どう考えても、で799、おっちゃん今度もおっちゃんじゃないですけどこんばんです。結構大きな地震あったけど大丈夫だったと。まあなんでしょう。まあ自分は会社にいたんで、ああまあちょっと揺れてんなぐらいで、でもちょっと長えなみたいな程度のレベルですね。で800、イサム系男子来たと。うん、よくわかんないけど、とりあえずアザッス。で801、お茶コンと持ってんじゃないですか、こんばんです。作業用に聞かせてもらいますと、アザッス。でオートストップ。ですね、陸物ということで、796番さんに、これ、陸お願いしますという形で貼られたので、それやります。一番初め、ですね、飛び降り意味怖、意味が分かると怖い話と、いうことで、飛び降りっていう題名の話からやっていきたいと思います。行きましょう。会社までの徒歩通勤時に取り壊し予定の無人マンションの近くを通るのだが、そこは飛び降り自殺が多く、自殺者の例の目撃情報も多い曰くつきマンション。 周りに街灯も少ないし、夜はかなり不気味で怖い。この間残業で帰りが23時頃になった時、ガクブルしながらそこを通ったんだが、一瞬マンションの屋上に人影が見えた気がした。ん？ビビって心臓止まるかと思った。よく見てみたが、やはり屋上に誰かが立っている。まさか幽霊と思った瞬間、その人が飛び降りた。コンクリートに打ち付けられる嫌な音がして、女の人が倒れてるのが見えた。慌てて携帯で救急車を呼んでその人に駆け寄った。血まみれで足は変な方向を向いてるし、幽霊ではなかったがかなり恐怖だった。落ちた音を聞いてか、マンションのベランダから何人かこっちを見てる人もいた。すぐに救急車が搬送していったけど、家に帰っても現場を思い出してしまい、全く眠れなかった。次の日聞いたら重傷だったけど命の別状はなかったらしい。ほんと未遂に終わってよかった。もし亡くなってたらマジでトラウマになるところだった。以上、解説。無人のビルなのにこっちを見てる人がいる。はい、ということでございました。次行く前にジータレス読み802、やた初生ですと、まあ、タイミングがあったということで、あざすで次、高層マンションのエレベーター、これも意味怖いきます。高層マンションに住んでいる友人の話です。彼は14階に住んでいるためエレベーターは必須なのですが、これは深夜に帰宅した時の話。エレベーターに乗って14階のボタンを押し、ドアが閉まり動き出したところ、8階のボタンのランプが点灯したそうです。ああ、誰か乗ってくるのか、そう思った直後、ハッとした友人は慌てて2階、3階、4階、5階とボタンを連打しました。エレベーターは2階は通過してしまったものの、3階で止まってくれたので、開きかけのドアをこじ開けるほどの勢いで外へ飛び出しました。そのまま階段を駆け下りてマンションを後にして、朝までコンビニで立ち読みしていたそうです。まあ俺の思い過ごしだと思うけど、万が一ってこともあるしな。そういった友人は、しかし夜間にエレベーターを使うのは今でも控えているみたいです。以上、解説。普通外から押されてもエレベーターの中のボタンは光らない。つまりエレベーターの中に何かが乗っている。はい、ということでございました。次覗き、これも意味怖、意味が分かると怖い話。先日地元の駅のトイレで覗きされてしまいました。綺麗なトイレではないので普段は行きたくないのですが、その時は我慢できずに駆け込みました。用を足し終えて立ち上がると、不意に背後から視線を感じました。ふと後ろのドアの方を見ると、 トイレの床からドアまでの約5センチの隙間から覗かれてたんです。男性の目がそこに2つ横に並んで私をじーっと見てました。確実に一部始終見られてます。最悪。もう恐怖と同様で頭がパニックになり、震えが止まらず、他の誰かがトイレに入ってくるまで外に出られませんでした。皆さんも気をつけてくださいね。以上、解説。目の位置が低すぎる。という話でございました。んで、次行く前にジータレス読み803、おっちゃんコント。おっちゃんじゃないですけど、こんばんはです。ワイヤでと。誰やん。わからん。ワイ言われてもわからん。どなたでしょう。で、次は、メガネを外さないようにっていう題名の話です。これは、さっきのような長さとは違う、そこそこ長めの話です。メガネを外さないようにっていう題名の話です。いきます。最近とても怯えていることがあるんで書かせてください。もうこれ以上ないほど切羽詰まっているんで、ところどころ文章がおかしくなっているかもしれません。またできるだけ経緯を追って話そうとしていますので、長文になっています。長文になってしまいます。それも自分と同じ状態になっている人がもしこの文章を読んで対処くださったらと思って書いていますので、ご了承ください。自分は小学校低学年の頃から漫画を読みすぎたせいで、小学校高学年から徐々に視力が下がり始め、高校に入る頃にはとうとうメガネがないと生活できないほど視力が悪くなりました。それからは入浴時と睡眠時以外はメガネを常にかけた生活をしており、高校、大学、社会人と10年以上その生活を続けていたせいか、最近ではメガネが体の一部となるくらいメガネの違和感はなくなっています。なのでこの文章を書いている今もメガネをかけているんですが、実は最近見えなくなる以外の理由でメガネが外せない理由ができたんです。というのもメガネを外すと黒い何かが見えるようになったんです。きっかけは些細なことでした。ある会社から帰宅途中、いきなり雨が降り始めた時でした。天気予報では降水確率 0% だったこともあり、傘を持っていなかった自分は雨に降られるまま、そのまま雨が弱いうちに家に帰ろうとしたんですが、急に雨足が強くなったんでコンビニの軒先に慌てて避難したんです。その時は雨に降られたせいで髪の毛や顔だけでなく眼鏡も濡れちゃってたんで、眼鏡についた水滴を拭こうと眼鏡を外しました。その時ふと目の前を向いたら、何か本当に蚊ほどの黒い点が目の前をあったんですよね。あれ、何か目にゴミでも入っちゃったかなと思って少しだけ目をこすったりしたんですが、目の前にあるまま。その時に思ったんですが、初めの一歩ってボクシング漫画で出てくる飛蚊症ってのに自分がなったんじゃないかと思ったんです。飛蚊症って簡単に言うと、眼球の中にゴミが入っちゃってそれが蚊のように見える症状で、ずっと前の前に蚊のようなものが見えるんです。空中によくわからない黒い点が浮いてたんで、自分もなってしまったかとがっかりして近々眼科に行こうって覚悟したんですが、不思議なことに水滴を拭ったメガネをかけた瞬間に目の前の黒い点が消えたんです。 それで自分の勘違いだったのかなと思ってまた眼鏡を外すと、また目の前に現れるんです。おかしいですよね。普通メガネにゴミがついててメガネをかけると黒い点が現れるってことならわかるんですけど、メガネを外すと出てくるんです。どういう原理かさっぱりわかんないんですが、メガネを外してピントが合わない状態で見えると確かにあるんですよね。でも実際見えるものは見えるんで、どういう原理かわかんなくても飛蚊症なんだろうなと思って、その時は帰宅し後日眼科に行ったんです。そしたらやっぱり飛蚊症って診断されて、老化とともに現れる症状だからあまり気にするなって言われたんですけど、メガネをかけると治るってことに対しては先生もよくわからないみたいなんです。飛蚊症の症状の中にメガネかければ治るなんてケースは当たり前ですがありませんし、先生もよくわからないんで、とりあえず様子を見ておかしいようならまた来てくださいって話になりました。そこからなんですよ、事態が悪化したのは。一度飛蚊症と診断されると人間ですから気になるじゃないですか。これまでなら入浴時か睡眠時しか外さなかったメガネをちょくちょく外して黒い点を追うようになったんです。といっても外して何か作業をしながらというわけでなく、作業の切れ目になんとなく外して周りを見回してみるという程度。そうするとやっぱり黒い点が見えるんです。そんな風にメガネを外したりつけたりを繰り返していくうちに徐々にですがその黒い点が変わってきたんです。なんかどんどん大きくなってきてるんです。最初はかほどの大きさの点だったんで大きくなっていることに気づかなかったんですが、それが BB 弾くらいになり、 B 玉くらいになり、事態が悪化してると思って青くなったんですが、その時にその黒い点、その時は玉と思っていたんですが、それがただの丸じゃないような感じだったんですね。メガネを外してじっくり見ても残念ながら視力が悪いんでぼやけたままなんですが、なんとなく星型のような感じだったんです。でもやっぱりその星型もメガネをすると消える。不思議だけれども大きくなっているという悪い方向に向かってるってことだけは分かったんで、それからすぐ眼科の予約を取ったんです。といっても予約取ったその日にいきなり行けたわけじゃなく、早くとも2日後に行くことになったんですが、眼科行くまでの2日間は普通に生活していたんですが、それからもやっぱりどんどん黒い星型が大きくなっていきました。それで気づいた時にゾッとしたんですが、黒い星型についてそれまで勘違いしてたんですよね。メガネを外した時に見える黒い星型って大きくなってきているわけじゃなくて、徐々に近づいてきていたんです。なんで分かったかってことなんですが、その物体のことを星型って言いましたよね。さらに大きくなって分かったんですが、星型じゃなく人型だったんです。人型の黒い物体がメガネを外すたびに少しずつ少しずつ近づいてきていたんです。もともと目が悪い自分はメガネを外した状態で何か確認しようとするとじーっとそれを確認しようとしてたんですね。そしたらなんかゆっくりと黒い人型が大きくなってるんです。つまり近づいてきていることに気づいたんです。しかもじーっと見ている時に気づいたんですが、どうやら特定の方角の時だけ見えるんですよね。どの方角から来ているのかすぐにスマートフォンの地図アプリを使って調べました。それが北東の方角、つまり鬼門から何か近づいてきていると分かった時にはゾクッとしました。ゾクッとして慌ててメガネをかけたんですが、そしたらやはり黒い人型も消えました。 非常に怖くて訳が分かんなかったんですが、その時一つだけ分かったことがありました。なんだかだるまさんが転んだゲームを目をつむらずにやっているような感じと言ったらいいんでしょうか。どうやら眼鏡を外している時だけその人型が見えて鬼門方角から近づいてくるようなんです。ただし眼鏡をつけている間は見えないし近づいてもいない。それに気づいてから眼科に行くまでの間は入浴時も睡眠時も眼鏡を外さなくなりました。そしてようやく2回目の眼科に行ったんですが、最悪でした。前回と同じように診断され、いろいろ調べはするんですが原因は分かんないままなんです。結局心因性のものかもしれないからもう少し様子を見ようという話になったんですが、それよりも恐ろしかったのは診断するのにずっと眼鏡を外していたことなんですよ。しかも運悪くちょうど自分の後ろが鬼門の方角で、診断中は振り向かないとどこまで近づいてきているか分かんないんですよね。途中まではちょくちょく後ろを振り向いてどれくらい近づいてきているか確認していたんですが、目を診断するのに顔を途中から固定する必要があったんです。診断が終わって後ろを振り向いたんですが、最初理解できませんでした。目の前が急に真っ黒になったんです。そして数瞬後、理解した瞬間にそばに置いてあった眼鏡を慌ててつかみすぐにかけました。もう目の前までそいつは来ていたんです。目の前全部が覆われるくらいの巨体の黒い何かの顔がもう自分のすぐそばにいたんです。心臓がドクドクと高鳴り、耳鳴りがしていて、周りの先生やスタッフの声は聞こえていませんでした。まだかなり距離があり猶予があると思っていたのは思い違いだったのか、もしくは長時間眼鏡を外していたことが悪かったのか分かりませんが、もう見間違いでは済まされないくらいはっきりと目の前で見てしまいました。それから家に帰ってきたんですが、途中はもうほとんど覚えていません。覚えていたことといえば、ただひたすら眼鏡が外れないようにして押さえていたことくらいです。今は眼鏡が外れないように黒い紐で頭に固定して、片時も外れないようにしています。周りからたまに質問されますが、今のところ眼鏡の調子が悪いってことでごまかしています。これからしばらくは仕事を続けながら寺や神社などお祓いができそうなところを巡ってみるつもりです。少なくとも眼鏡をつけた状態であれば安全というのは分かっているので。ちなみに黒いそいつの姿ですが、数瞬とはいえはっきり目の前で見たので頭に焼き付いています。体はまるでクマのように黒い体毛で覆われており、目の前に現れた顔は牛のようでした。百鬼夜行というか、そういうものに出てきそうな姿形をしており、何を考えているのかは分かりませんでしたが、あまり良さそうなものではなさそうです。少なくとも私の目の前で口を大きく開いていたことを考えると、今度眼鏡を外したとき自分は黒いそいつに飲み込まれるだろうを理解しております。もし自分と同じことになっている人がいたら、自分からできるアドバイスは、できるだけ眼鏡を外さないようにしてくださいということくらいです。以上、メガネを外さないようにっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み、804、非文章はマジうざいわと、目の前にチラチラしてたら嫌だよねっていうのはあると思うけど、はい、 で、805おっちゃん来てた、こんばんは、レンちゃん嬉しいと、まあ、おっちゃんじゃないんですけどこんばんはです。で806、あ、昨日はなかったよね、レンちゃんじゃなかった、毎日録音聞いてるから混乱したと。まあありがたいこって。で807、牛のお面をつけたくまもんだ、かわいいと。それなら食われてもいいの。で808、メガネの文章ほんとひでえな、聞いててイライラするわ、作文の勉強し直せ、おっちゃん。まあまあまあ、はい。ところどころ自分が読み替えてるところもあったりとか、付け足したりとかしてもちょっとかな、うん。でも内容的には面白かったんだけどな、自分は。なんだろう、展開としてはその読めるところがもう読んでてこう多分こんな感じになるんだろうな的なのはまあ、分かっていたにせよ、まあそれをそこがあってもやっぱりゾワッとくる感があったけどな、うん。で次、知的障害者のムー君っていう題名の話です。あと2話で終わりです。小学生の時、同じクラスに知的障害者のムー君と呼ばれる子がいました。本名は覚えていません。ただし、いたといっても会話もままならない子だったので、ほとんどは知的障害者用の特別学級におり、遠足や運動会なんかで同じクラスとして一緒にいるといった程度でした。そんなムー君なんですが、普段は椅子に座ってずっと両手の指と指を合わせたり、手に息を吹きかけたりして遊んでいました。僕はそんなムー君のことが何を考えているのかわからず、少しだけ怖いなと思いつつも、何してるの?とか、じゃんけんしない?とか言って話しかけることがありました。ムー君は僕のことが見えていないかのように自分の世界に入っていることが普通でしたが、ある昼休み、よっぽど僕は暇だったのか、特別学級でずっとムー君に話しかけていた時のことでした。ねえ、話聞いてよ。おーい、聞こえているんでしょ?相変わらずムー君は手遊びばかりしていましたが、私が、本当は喋れるんでしょ?知ってるよ?と言った瞬間、僕の耳元にムー君が口を寄せ、それ以上言うな。それから小学校を卒業するまでの間、僕はムー君のそばに近寄れませんでした。以上、知的障害者のムー君っていう題名の話でございました。で次、最後、なんだこれ、地続きの会っていう題名の話でございます。春、実家をリフォーム&建増しすることになった。 実家は自営業をしてて、居住スペースと店舗兼倉庫が2世帯住宅のような作りになってたから、居住スペースがすごく狭かったんだよね。うちの家族構成は父、母、祖母、祖父、俺、姉、妹の7人で、結構大所帯だったから自分の部屋もなくてさ。数年前に隣に住んでた一人暮らしのおじいちゃんが死んで、地続きのその土地を買ったこともあって、今住んでるところを全部店舗と倉庫にして、その買った土地に家を建てようってことでリフォーム兼建て増しが始まった。普通だったら工事中はよそのアパートかなんかに住むと思うけど、俺の家はリフォーム兼建て増しだったこともあって、下に書くような感じで工事を進めることになった。1. 隣の更地に家を建てる。その間は今まで通りの家に俺らは住んでる。 2. 家が建ち次第俺らは隣の新築に引っ越し。 3. 引っ越し完了後に今住んでいる家を工事開始。工事が始まって俺らは新しい家が建つのをワクワクして待ってたんだけど、その頃から変なことが起こり始めた。ことの起こりは工事が始まって数日経ったある日、夜中にトイレに行った妹が叫び声を上げて家族みんなが起きる騒ぎが起こった。俺の家は1階にしかトイレがないんだけど、トイレはその工事現場に面している。妹の叫び声で家族みんながトイレに駆けつけたら、妹がガクブル状態でトイレのドアの前にへたり込んでた。落ち着いた妹に話を聞いたらこんな話が。以下妹談。中二の妹は試験前のこともあって、畳の部屋で勉強をしてたそうな。夜中になってだんだん眠くなってきたから、トイレに行って寝ようと妹はトイレ。うちのトイレは和式だから、しゃがんで小便をしてたらなんだか視線を感じる。でもまあ狭いトイレだし、誰もいないのは分かりきってるから、さっさと済ませて部屋へ戻ろうと小便を割って水洗レバーのある上の方へ視線を向けると、トイレの上にある小窓に目がいった。トイレの窓は格子になってたんだけど、その格子越しに何かがいる。何かがいるような気がする。しゃがみながらそれを下から見ていると、だんだんとそれははっきりとしてきた。はじめは何か影のようなものだったのが輪郭が見えて、やがてそれは知らない老婆の顔だと分かった。で、妹は叫んで無我夢中でトイレを飛び出した。けど俺ら家族はそんな妹の話を聞いても半信半疑でさ。だってひいじいちゃんの代からこの場所に住んでるけど、一度もそんなことなかったわけだし。だから妹が寝ぼけてトイレに行って見間違えたんだろうってことで、その場は落ち着いた。でもそれから本当にいろいろなことが起こり始めた。一個一個は面倒だから書かないけど、俺も含めて家族みんなが大なり小なり怖い体験をした。それで家族みんなの話に共通しているのが老婆。妹のように顔を見る者もいれば、声を聞いた者、夢に見た者などなど。あとその体験をした場所が全部工事している側の家に面した部屋だってこと。こうなってくると家族みんな楽しみだった新築への引っ越しが嫌になってきた。はじめはそんな意見に否定的だった親父も、さすがに家族みんなが体験するとね。それに家族内で引っ越しへの空気が悪くなってる中、隣の工事現場で作業していた大工さんが怪我をし始めた。はじめは一人が怪我をしただけだったのに、気づけばみんなどっかしら怪我をしているような状態に。この頃にはもう本当に引っ越すのが嫌でさ。だってさすがにおかしいでしょ。工事現場の人が相次いで怪我するなんてさ、 よくある怪談話じゃないし。そんな時、隣の工事現場の隅であるものが埋まっているのが見つかった。埋まっていたのは大きくて、埋まっていたとは思えないほど黒光りした仏壇。壺の中には包帯の幅をもっと広げたような黄ばんだ布切れと爪と歯がいくつも入ってた。これには俺ら家族も発見した工事現場の人も本当にゾッとした。俺らの隣の家で何が起こったんだろうって。もともと住んでたおじいちゃんとは親しくしてたし、埋められたのもここ数年の話じゃなさそうだってことだったし、あの老婆と関係あるんだろうか。これからどうなるんだろう。以上、地続きの会っていう題名の話でございました。で、ジータレス読み、809、盲学校の生徒を蹴って怪我させたのが知的障害者だったみたいだね。変な話だけど、どちらがより弱者なんだろうな。なんかやりきれんニュースだったと。あ、なんかありましたね。細かいところはちょっと忘れたけど、高校生ぐらいの子だったんだっけ。で、蹴って怪我させたのが40代くらいだったっけかな。でもその人も知的障害者だったの。ってことか。で、810、最初の方で読んだトイレの覗きの話だけど、下から5センチあたりのところで縦に目が2つだっけ、横に目が2つだね。ふと思ったけど、やるやつはやるんじゃないかな。床に頭べったりつけて、下から見た方がお望みの部分が見やすいかもしれないしと。そうするとどうすれば横に、下から5センチのとこに横に目を2つ持っていけるかっていうと、完全に逆さま状態になってくっついても、下から5センチか、目横に2つにするんだったらもうスパッとこう頭をぶった切んねえといけねえ。だからといってうつ伏せになってみようとしても、5センチじゃ横に目が2つは難しいな。埋まんないとダメだろうこれって思うんだけど、横でしょ。トイレの床からドアまでの約5センチの隙間から、そこに2つ横に並んで私をじっと見てましたっつってたからつってたからってか書いてあるから、そうやって縦ってどういうことだよって話にもなるしね。隙間横なのに縦っていうのも、それもそれで怖えっちゃ怖えやけど、顔ちっちゃって、もう5センチで縦に目2つ入るってどんなってんだって。しかも目しか見えねえってことは、もう体上行っちゃってるしな。そうすると隠れちゃってるし、エガちゃんみたいなポーズになっちゃってるよ。で、そういったことで、どういったことかよくわかんないですけど、はい。というわけで、陸物、1、2、3、4、5、6、6つ、読みました、読み終えました。というわけでですね、陸物消化読みましたんで、他に読むもの特に 準備してませんので今日はこの辺で終わりたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルの方はアップしたいと思いますので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましということでですね、今日はこの辺で、終わりにしましょう。まあ平日でパッとね、できるかなと思ったからちょっと来たんで、今日はこの辺で。じゃあありがとうございました。お疲れ様でした。じゃあこの辺で終わりです。ほいじゃあバイバイ。